困窮している人を助ける。情け深い目を持つ者は祝福される。彼は自分の食物の中から、立場の低い者に与えたからである。箴言22章9節。ある人々はそのためにクリスマスを祝う。イエスが貧しい人や病気の人や苦しんでいる人を助けたので、その手本に習いたいと思う人たちがいます。その人たちは、クリスマスの時にそうするのが最善だと考えます。慈善団体が特別に寄付集めをする場合が多いからです。それが容易でないのはなぜか。クリスマスの時期には、多くの人がショッピング、娯楽、友人や親族を訪ねることなどに心を奪われます。そのため、おそらく寄付をする以外には、貧しい人や困窮している人たちのために充てる時間やエネルギーやお金は、ほとんど残らないのです。聖書のどんな教えが助けになるか。あなたの手に善を行う力があるのに、それを受けるべき人から控えてはならない。箴言3章27節。貧しい人や飢えている人や苦しんでいる人は、クリスマスの時期しかいないわけではありません。もし誰かが助けを必要としていて、あなたの手に助ける力があるのなら、クリスマスまで待たなくてもよいのです。あなたの親切で哀れみ深い行いは報われることでしょう。週の初めの日ごとに、各自その都合がつくところに応じて、いくらかを別にして自分の家に蓄えておきなさい。コリント第一16章2節。使徒パウロは、貧しい人たちを助けたいと思っていた初期のクリスチャンに、そのようなアドバイスをしました。あなたは自分の収入の中から、定期的に誰かを援助したり、資金を善用する組織に寄付したりするためのお金を別にしておく、あるいはその金額を決めておくことができますか？そうすれば、困窮している人たちを自分の視力の範囲内で助けることができるでしょう。善を行うこと、そして他の人と分かち合うことを忘れてはなりません。神はそのような犠牲を大いに喜ばれるのです。ヘブライ13章16節。この聖句の通り、他の人と分かち合うことに加えて、善を行うこと、つまり助けになる事柄を行うことも忘れてはなりません。例えば、白深い親は自分の子供に、お年寄りの身の回りの世話をすること、病気の人を励ますために、お見舞いに行ったり、カードを書いたり、電話をかけたりすること、貧しい子供や体の不自由な子供に個人的な関心を示すことなどを教えます。そうすれば、子供は一年中いつでも親切や寛大さを示すようになります。記事の終わり。